と題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
今日は大きなテーマで、パワーポイントを用いてできるだけ、聖書を開く回数を少なくしたいと思って、用意をしております。題を出してください。御国への旅と題しました。私たちの目的は御国です。先ほども賛美歌で歌いました。ガリラヤの風香るあたり、天つ御国は近づけりと、天の御国は近づいた、そう言われたし、のたまいてよりいくつとせぞと。もう2000年の月が流れました。来たらせたまえ主よ御国よ、その御国の旅を続けております。すべての旅にはコースがあります。あてもなく放浪する旅もあれば、最短ルートで、旅を目的地に向かう、そういうことを務めていることもあります。私たちが今日学ぼうとしている旅は、神様の目的に導かれている 旅だということを申し上げました。それは主の御言葉の中にあります。あらゆる国の人々を弟子としなさい、その主の御言葉に従おうとする人々のあるべき旅です。歴史の中で私たちは将来に向かって神様がしておられることを理解していきたいと思います。それが御国の王国の福音についての旅だと思うのです。で、去年から教会標語をビジョンを新たにということで、歩んできました。今年も来年も大きなテーマはそうです。ビジョンの再確認を昨年してきました。今年はバランスの取れた成長ということで、このビジョンを新たにするということの中で、それを強調を置いております。伝道書においても規模は違いますが、御国への旅というゴールは一緒です。千人教会というのは、この最大級の教会に与えた一つのビジョンでありますが、それはこの大きな御国への旅の一里塚です。そのことを覚えて、ご一緒に歩んでいきたいのですが、結論的に言えば、ビジョンは神の国、神の御国、そこに向かい神の御国の建設に預かるということであります。では旅の始まりをまず見ていきたいと思います。お手元に説教のアウトラインをお届けしておりますけれども、ここでですね、いくつかのマークをずっと記してあります。それをまず出していただいて、一つ一回出してください。神の御心に導かれていく。これはですね、実は、冠っていうのは、王の冠で、これは天の御国の王様、神様を表します。そして神様の栄光を表します。目的に導かれる、その目的っていうのは神様の御心そのものです。神様の御心に導かれていく旅は、神様の栄光から始まり、栄光に終わるんです。それが主の祈りにあります。 今日開きました主の祈りの中で、だからこう祈りなさい。この新改訳の訳によりまして、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように。ちょっと見にくい色で申し訳なかったんですが、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように。これが旅の始まりの祈りです。つまりまず神の栄光を褒めたたえます。そういう旅です。旅の終わりはどうでしょうか。13節、国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。つまり御国が来ますように、天で行われるように地でも行われますように。しかも私たちの日ごとの糧に まさにこの毎日の必要なもの、神様は私たちに備えてくださっています。また私たちの罪の問題で、私たちが人々の負い目を許すように、負債を許すように、私の罪も全てをお許しください。また試練の問題があります。試みに合わせないで、また誘惑に陥れないでお守りください。地上の旅路が神様の御国の建設という御国を天で行われるように地でも行われるようにする、その使命を果たす役割が、最後に神の栄光を褒めたたえます。神の栄光から始まり、神の栄光で終わります。子供はお父さんに対して、お父さんに喜んでお父さんの言いつけを守りたい、従いたいと思うでしょう。しかし同じように王国の民は、王が語られることに、命令に対して忠誠を尽くしたいと思うでしょう。はい、喜んで従います。ある会社の社長さんはおっしゃったそうです。はい、喜んでっていうのは合言葉にしよう。いくつかの合言葉の一つに何か言われたら、はい、喜んで、すぐ答えるそうです。まず神の御心に導かれる。どうぞ冠を頭に描いてください。この旅は神様が褒めたたえられることを目指しています。では次をどうぞ。土台が必要です。聖書は神の御心とご計画を表しています。それが私たちの土台です。みんな共通です。誰かの教えではありません。神の御心、神の御言葉によって私たちは共通の基盤を持っています。聖書がどこまでも土台です。しかしいくつかの要素がありますので、ここに聖書のアウトラインに記しておりますが、それを順で御言葉によって見ていきたいと思います。ではどうぞ。歴史は終末に向かっている。歴史はクライマックス、結論に向かって進んでいます。仏教的な世界観とおりますが、宇宙は、そして歴史は直線ではありません。円になっています。ぐるぐると回り続けます。どこまでも回っていって出口がありません。輪廻の世界です。聖書は初めに神がという、永遠から永遠まで言いました。もう神が 世の終わりまで導かれ、世の終わった後も永遠に神と共なる住まいを備えておられます。聖書の歴史観は一直線です。そして最終の神様の終わりの時に向かって進んでいます。ではローマ人への手紙を開いてみてください。ここに前に出ています。次のように書かれているからです。主は言われる、私は生きている、すべての膝は私の前にひざまずき、すべての者は神を褒めたたえる。膝をかがめるというのは礼拝姿勢です。私たちはどっかりと椅子に座って、神を語るなら語ってみろという感じで、プロテスタントはそういう姿勢がありますが、カトリックはひざまずくんです。ひざまずく椅子を置いてるんです。私はそれは本当に大事な姿勢だなと思います。私たちの礼拝そのものが、全体プログラムが、膝をかがめ主をあがめる五体統治という祈りの仕方が他の宗教にあるように、もう全身をもうひれ伏して大地に突っ伏して祈る、これはまたイスラムの祈りの姿勢でもあります。私たちが神様に向かって捧げる礼拝姿勢と、心はそうありたいものです。さて、そういうわけで、この、御言葉は、ひざまずき。ひざは、神の前にひざまずき。すべての人が神を褒めたたえる。この口が賛美をもって、祈りをもって、主をあがめます。こういうわけですから、私たちはおのおの自分のことを神の御前に申し開きすることになります。礼拝をし、最後に神の御前で決算報告しなければいけない。次どうぞ。マタイの13章で主はこう言われました。人の子はその見つかりたちを使わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆、御国から取り集めて、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて、歯ぎしりするのです。ではちょっと用意でき、パワーポイントで用意できなかったんですが、堀越先生の神様の永遠のご計画の図というのは、永遠の神の御国から始まり、永遠の新天新地で終わります。しかし、その一番下を見ると、天国に対して地獄があります。火と硫の燃えるゲセナというところです。第二の死と呼ばれ、それは黙示録に記されているように、悪魔を、神に背く悪魔を閉じ込める、懲らしめる場所です。愛なる神がなぜそんな恐ろしい場所を用意したのか。それはサタンを裁き封じ込める場所です。ですから私たちはそこに行かないように願っています。では次どうぞ。今歴史の方を、聖書が歴史をどう見るかということを見ましたが、聖書を土台とするとき、もう一つの聖書の語ることは、神は愛で、神様は私たち全てのものと共に永遠に過ごしたいと願っておられるということです。私たちは神様のことを、私の場合は神様のことを知りませんでした。神様のことを思っていませんでした。私が良ければよかったんです。私の家族や周りの人が幸せであればよかったんです。でも、神様は、神様を知らなかった時の私に、天と地の作られる前から、母の体内に私が宿る前から、神様は私のことを知っていてくださった。そして、私を祝福し、永遠を共にしたいと思っていてくださった。ただ私はそれを知らなかった。 それは私だけではない。神はすべての人にそういう願いを持っておられます。ではどうぞ御言葉。ヨハネ 3-16。聖書の中の聖書。聖書をぐっと絞り切ったらこの御言葉になると言われますが、神は実にその一人をお与えになったほどによう世界を愛された。まんべんとした世界ではなく、あなたをという意味です。ご自分の名前を世に入れてください。私を愛された。あなたを愛された。私の場合なら赤江博之を愛された。それは御子を信じる者が、一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。永遠を神と共に、神の御前で神と共におらせてあげたい。それが神の、父なる神の愛なんです。一人として滅びることなく。信じる者がですから、あ、神様がそんなに私を愛してくださるんですか、ありがたい。信頼する人です。いや、神様なんかと一緒にいたくないよ、そんなのいらないよという人に、神様は押し付けなさいません。信じるっていうのは何か立派なことをするという信念とではなくて、一方的な神様の無条件の愛を、その一人子すら私たちを天国に行くために送ってくださった、そのこと愛を信じるということです。そのために来てくださったイエス・キリストを救い主として信頼するということです。ではどうぞ。実はペテロという弟子が手紙を書いた2回目の手紙、主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを送らせておられるのではありません。もう一度この世界に迎えに来るという約束です。一度目はクリスマス、2000年前に十字架にかかって私たちの罪を背負うために来てくださったんです。もう一度来るという約束がありました。それは信じる者を救い神の御国に迎えるためだと言われました。その約束のことを送らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望ます。すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられます。ここでも一人も滅びない。すべての人がという。弾かれた人がいません。みんなに手を差し伸べられています。問題は、それを受け取るかどうか、受け取る側の決断にかかっています。選択にかかります。神様の願いは、私たちに、すべてに提供されています。いや、遅いじゃねえか。そんなことないんじゃないのかという意見に対して、声に対して、遅らせているんではなく、きっと来る。でも、遅れているのは、一人でも多くの人を救うためなんだ。忍耐しているんだ。神様は待っていてくださるんだ。聖書はこう言います。今は恵みの時、今は救いの日。今はイエス・キリストを信じれば、あの天国へ行けるんだ。だから、恵みによって信頼するだけで、ただで生かしていただけるんだ。恵みの時です。旧約聖書、イエス様が来られる前に、律法を守って行いがちゃんとできてなければいけなかったんだ。誰も行けない、天国に。でも、それでは誰も行けないので、全部それを、神様の御心を完全に守ったイエス様が、十字架の上で、父よ彼らをお許しください。何をしているのかわからないんです。こう祈ってくださったそのイエス様を信じるとき、私を通して父の身元に帰ることができると言われた。今は恵みの時です。このイエス様を信じるだけ。行いによらない。 恵みによって信仰によっていただけるんです。だからこの土地が伸ばされている。この土地を無駄にしないでチャンスを掴んでくださいと願っておられます。望んでおられます。神様は愛、私たちとあなたと永遠を共に過ごしたいと願っておられる。では聖書はどう言っているか、どうぞ。次、聖書はその信じれば神様に敵対していたその関係を和解の関係に迎え入れます。和解のメッセージをくださっています。どうぞ。かつてイエス・キリストを信じる者を異端邪推よと思ってクリスチャンたちを迫害していたユダヤ教徒のチャンピオン、サウロという若者がユダヤの許可を得て、公的な許可を得てクリスチャンを迫害しました。それが復活のイエス様に出会って、あなたはどなたですかと聞くサウロに、お前が迫害しているイエスだと答えられた。そして彼は大使徒、大宣教者と変えられて、イエス・キリストを述べ伝えるものに変えられました。そのコリントの町の教会に書き送られた手紙です。一緒に読んでみましょうか。どうぞ。はい。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。はい。私は知らなかった当時、神様を知らなかった当時、心の中で神様に敵対していました。自分ではそう思ってなかった。でも最終的に天と地を作り、万物を作り、水や太陽や空気や、もう生きるすべての必要を備えてくださった。命も与え、魂も与えてくださった。すべての人間関係や社会的関係を備えてくださったのに、神はあるのかないのか、いるのかいないのか、疑っていました。それだけではなく、神様のお嫌いになることを思ったりしてしまったりしていました。そして、時には神様のメンツを潰すようなことをしていました。それは知らなかったからです。かつてサウロ、やがてパウロと名を書いて、大いなるものという意味のサウルから、最も小さきもの、小さきものというパウロに変わった。私はその罪人の頭ですとまで思うようになったパウロ。彼は本当に心が変えられ、このように神様から責めをいただかないで許されて、そして神様の和解をいただくようにいただくことができました。クリスチャンでない人は、ああ、自分は神様に敵対していた。なんでイエス・キリストが十字架にかからなければいけなかったのか。それほどの自分が罪を犯してはいないとみんな思っています。でも、神様の方では、メンツを潰されても、顔に泥を塗られても、あの踏み絵でこのイエス様の聖像を汚されて踏みにじられても神様はじっと許してください。そんなふうに私たちの罪を許してくださいます。和解の手を差し伸べてくださっています。それを 握り返すかどうかは私たちに委ねられている。それが神の和解のメッセージです。どうぞ。聖書は和解のメッセージを実は先に受け取った人に委ねてくださいましたが、それは個人個人であると同時に教会に委ねられたんです。なぜ教会があるんでしょうか。神様のご計画は和解の福音を委ねられた教会とクリスチャンたちにその務めを委ねられたからです。どうぞ御言葉を。マタイの福音書でペテロがイエス様に向かってあなたこそ生きておられる神の御子キリスト様ですと、救い主ですと言った時にペテロに向かって言いました。では私もあなたに言います、あなたはペテロです、岩ですと。つまりペテロの言った告白したイエス様が救い主ですというその信仰告白を岩として、私はこの岩の上に私の教会を建てます、イエスを主と信じる、告白する、そこに主の民、神の民が生まれます。それが主の教会です。教会というのはイエス様を信じる人々の集まりです、群れです。私の教会を建てます。ハデスの門も黄泉の死の門もそれには打ち勝てません。教会にその和解の福音を託されたのです。だから教会は大切なんです。次どうぞ。聖書はこうも言います。命令だと言うんです。和解の福音を伝えることは命令だと言うんです。ではどうぞ。マタイの福音書大宣教命令はよくご存知ですが、読みます。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、洗礼ですね。あなたは私たちと同じようにイエス様を信じて神の子供とされました。それを教会は証明します。これが洗礼です。バプテスマです。つまり教会に正式に神の子として迎えますということです。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。いや、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。人々にこれを教えなさい。ではここからですね、私たちは実は三つのことを知るようになります。この御言葉、宣教の命令の中に三つの質問を私たちはここから見つけ出すのです。どうぞ。続いて。弟子とは何でしょうか。すべての人を弟子にしなさい。弟子とは何でしょうか。こういう質問が起こります。続いてどうぞ。二つ目の質問です。じゃあそういう弟子が何であるか分かったら、どのようにして弟子にするんでしょうか。三つ目の質問です。どうぞ。全世界の国にどのように届けたらいいんでしょうか。このことが実は神の御国の使命であり命令であり神様のビジョンなんですね。全世界に出ていって千人教会っていうのはその一里塚、初めの一歩なんです。千人になることが目的ではない。50人でも100人でも1000人でも5000人でも何千人何万人でも足りないんです。 全世界に出ていって、すべての作られた人に福音を満たしていく。あらゆる町々、村々に、まだイエス様を信じて集う教会がないところに教会を建てていく。瀬戸内ベルトライン計画は、センター教会が大きくなるとともに、イエス様がまだ他の町があると言われたところに教会を生み出す。それが最大市の瀬戸内ベルトライン計画で、伝道者、各先生と協力して、教会が協力して、今、こうやって伝道者が生まれ、すでに独立した教会は、それぞれ一つの教会として、次の教会を生み出す働きをしています。それを私たちの教会だけではなく、日本同盟キリスト教団という教団を通して、日本中、世界中に、していくんではないでしょうか。それは御国への旅という大きなビジョンをそれぞれの地域で私たちも担っているからですよね。ではそのことをさらにどうしたらいいのか、この3つの質問に答えていくことを見ていきたいと思います。どうぞ。2-2-8。これはマタイの福音書の22-28を意味しています。覚えやすいように。22-28。ここに神様の民のに対して神様が御心、重要な御言葉をこの私たちに与えてくださっているんです。大宣教命令が28。先ほどもすでに見ました。もう一回見たいと思いますが、その前に22章。これを見ていきたいと思います。この命令を聞いたとき、はい、喜んで。これが実は私たちの姿勢だということです。では、教会に対する神の御心を見ていきます。どうぞ。まず、礼拝と奉仕ということです。なぜそう言えるんでしょうか。はい、どうぞ。22章の37節から40節、ご一緒に読んでみましょう。前に出ています。ではどうぞ。はい。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛し。これは礼拝なんです。主を礼拝する、今私たちが捧げている礼拝です。主日の礼拝。あるいは、まあ、個人個人のデボーションもありますが、主の民が一週間に一度、主の日を覚えて、共に礼拝を捧げる。二番目どうぞ。はい。あなたの隣人、あなた自身のように愛せよ。黄金律ですね。これがミニストリー、使えるということです。隣人を愛する。これが律法前提と預言者。つまり旧約聖書全体はこの二つに象徴される。これイエス様が旧約聖書をまとめておっしゃった黄金律ですね。実戒をまとめるとこうなるよと言った。このまず二つ、礼拝とミニストリー、神の御心と命令です。では次どうぞ。28の方を見ましょう。伝道と交わりと弟子とするという三つのことです。はい、お願いします。先ほどのマタイ28章19、22、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、加入、交わりに加える、教会の交わりに、神の子の交わりに加える。単なるフェローシップではない。洗礼を受けるということは、確かにあなたは神の子供です。はい、私はそうなります。そしてまた私があなたに命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。弟子とする。成熟に向かっていきます。このことが残りの3つです。先のと合わせて5つの神様の御心を見ることができました。ではどうぞ。この5つの内容を、命令を番号で 1,2,3,4,5 と表した礼拝、ミニストリー、伝道、交わり、つまり洗礼を授ける、弟子とする。これが1,2,3,4,5 の内容です。これをバランスよく身につけているクリスチャンと、1と3はあるけど、どうも、4と5が弱いねっていうと、左へ傾く。伝道はよくするけど、どうも、いろんなことやいろんなこと足りないねっていう場合は、右へ傾く。この5つのバランス。礼拝にはよく来てる。でも、日曜日だけで奉仕はできない。いろんなことはできているけど、なかなかクリスチャンとして成熟に向かって学びが参加できていない。そういうことがいろんな事情の中であります。私は責めているんではありません。もう一回言います。責めているんではありません。これはそれぞれの事情と状況の中で置かれているんで、自分でバランスを保っていくということを自分で知って、できない事情があれば神様が一番よくご存知ですから、それをどうしていくのかということが自分に与えられている課題なんです。2,2年の旅の課題なんです。丈夫な人はいらない。いるのは病院だと。医者を必要とするのは。そして私たちは行いではなく恵みによって信仰によって救われました。間違いなく天国に行けます。信仰によってのみ。でも、やっぱり、主の御心にかなう健康なクリスチャン、弟子として整えられて、用いられたいじゃないですか。せっかく救われたんですから。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られた。新しい願い、思いが与えられているわけですから。では、次へ。これは、個人個人バランスの取れたクリスチャンが集っている教会で、しかも教会が偏っていない、この5つの神様のご命令をバランスよく全部備えているということです。礼拝、ミニストリー、奉仕ですね、伝道、洗礼者が加わってくる、人が増えていく、弟子として成長していく、この全ての要素を備えている、これをしかもバランスよく意図的に保とうする、と今年はバランスの取れた成長を目指しているというのはこの意味なんです。5つの要素を一人一人のクリスチャンが、また教会として伝道者も親教会も、この要素を大きいなら大きいなり、小さいなら小さいなり、それぞれの状況の中で、もし欠けがあれば補っていく。このことが今年目指していることになる。そこで、この、イエス様がですね、いつもの命令を同時に守っていく、一人一人のクリスチャンの生活においても、教会生活においても、それが整えられていく。じゃあ御言葉を出してみてください。今年の標語の聖句はエペソ4-16です。前のあそこにも修法にも載っています。計画書にもあります。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられる、愛のうちに立てられる。キリストの体としての教会は人間の体に例えられています。私たちの肉体は神経系統があります。消化系があります。呼吸器も大事です。もちろん循環器、血液の流れや、あるいは子供を産んでいく生殖系のこと、内分泌の必要、骨格や 筋力やいろんなものが必要です。これらのものが整っています。何かどこかが欠ければそれは健康が損なわれるということですから、いろんなことが必要です。このことが私たちがこのキリストによって体全体は、つまりキリストの体である教会があらゆる部分で整えられていく。これを自分たちで、あ、この部分は強い部分だな、この部分は弱点だなということを自分たちで気づいて、気づかせていただいて、祈りの中に愛の中で補い合っていく。攻め合うんじゃなくて補い合っていく。教会総会は企業のあれができてない、これができてないという指摘する場ではありません。愛を持ってお互いの徳を立て合い、足りないところは一緒にそれぞれが告白し、悔い改め、さらに成長を目指していく、そういう場です。一致する、そのことがキリストの体です。では次、この教会の任務をハートにしっかりと持ってバランスを自分の中に持つことができる、そして教会の任務を心得てそれに協力し共に参加していく。教会の任務は実はそういう弟子を作る、育てることなんです。イエス様を信じる、これは素晴らしいことです。でも信じた人が今言った5つの命令を身につけて成長していくような機会を提供し、一人一人はそれに自由に参加し進んでいく。毎日神様を喜ぶ、日々御言葉を読んで味わい成長していく。一週間に一度の礼拝ではない、毎日礼拝する。私は神様を喜ぶために作られた。そしてそういう信者の交わりに私もそうなりたいという人が加わってきて、そして教会に集うようになり、あるいは家の集まりの中に集うようになり、そのやがては洗礼を受けて加わってくださる。そのクリスチャンが初めはクリスチャン的でない考えの中からクリスチャンになりますが、聖書によってだんだんと成熟したように成長していくプログラムで参加して、また自ら自主的に参加しながらイエス様のように変えられていく。それは弟子作り。そしてそれにさらに教会の働きのために、私はできることを、何もできないけど、あ、これならできますというのを見つけ出して奉仕していく。また神様の愛を人に分かち合うために使わされていく。自分だけで持っていないで、この喜びを分かち合っていく。こういうことを身につけている人を弟子。弟子とはどんな人ですかと、先ほど三つの質問の一番目にありますが、こういうことですよね。世界に、自分の周りに、広い意味で世界に影響を与えることができる人が弟子です。そういう弟子を、イエス様に一度も、はい、喜んで、と従っていく、そういう人を私たちは生み出していく。それが、使命です。次どうぞ。それを地の果てまで、地球、全体をカバーするような働きへと、私たちは用いられていきたい。バランスを保って、目的に従って生きていくクリスチャンは、イエス様のされたように生きていくと、本当に小さな灯火が一隅を照らしていくように、あるいは世の世界の光となっていくように用いられていきます。それは魂の救いの問題だけではなく、世界のいろんな問題、傷つけ合い痛みを伴っているさまざまな、本当に国時の問題、軍事力の問題、あるいはこの 経済的な問題、あるいはリーダーシップの問題、腐った指導者たち、あるいは病気、貧困、教育、そういうあらゆる必要に愛を持って賜物を持って使わされていくクリスチャンが教会から送り出されていく、世界は変わる。それが御国への旅の使命です。最後にどうぞ。もう一度冠に戻ります。神の御心に導かれた人生は、国と力と栄えは常しえにあなたのものです。神様に栄光をお返しします。こうサムエルは、サムエル記にこういう言葉があります。従うことは生贄に勝る。どんなたくさんの犠牲よりも、動物の血を流すことよりも、神様の御心に従うことが神様に喜ばれることです。私たちの形式的な宗教的な行為ではなく、礼拝儀式ではなく、私たちはこの神の御心を、特に5つに表されているこの目的を受け取るとき、私たちは神様の栄光を表すことができます。神様の目的に従って生きているからです。それを喜んでしていく、個人であり教会である、いや、それはクリスチャンでなくて人として生かされている。御国への旅は人生の旅ではあります。私は何のために生きているんだろう、生まれてきたんだろう、どうすればいいんだろう、どういう家庭にしたいんだろう、どういう職場環境に変えていきたいんだろう、5つの目的と重なります。ではどうぞ。私たちの教会はこういう目的を受けている。それは5つの目的を全部受け止めているんです。毎月第一の聖餐礼拝の時に一緒にご唱和します。司法一番後ろにもこのことは書き込みました。一緒に読んでみましょうか。黄色いところが5つの目的に入っているところです。ではご一緒にどうぞ。私たちの教会の目的は、失われた人々を探し出し、神の家族の交わりに迎え入れ、見た者として共に成熟し、教会に仕える奉仕とこの世における宣教のために使わされ、神に栄光を期することです。このことを覚えてあります。ではどうぞ。これが旅のゴールでした。私たちの教会はそれを目的としてゴールに向かっていますが、私たちはどうしましょうか。御言葉を出してください。イエス、復活のイエス様がペテロに言われました。ヨハネの腰もあなたはこの人たち以上に私を愛しますか。3回聞かれた。ペテロは3回も聞かれた。3回自分はイエス様を知らないと言った後ですから、心が痛んだでしょう。でも、私の子羊を飼いなさい、養いなさい、私を愛しますか。イエス様を愛しているなら、私の戒めを守ってくれるでしょ。人生に与えられている、教会に与えられている5つの目的を、本当に私はイエス様を愛するゆえに従っていきたいんです。その決断をしていきたいと思います。そしてそのことを私たちは今年度の計画書に盛り込んで、今年全部できるわけではない、毎年毎年少しずつ同じことを繰り返しながら、この5つのことを強調、いろいろ強調しながら、少し少しずつ進めながら進んでいくんではないでしょうか。今日の午後の教会紹介、そのことを一緒に共有して、さあみんなで、はい、喜んでイエス様に従います、ということだと思います。 お祈りしましょう。お優しい天のお父様、御国への旅、人生の旅、素晴らしい旅をお与えくださって感謝します。ふさわしくないものです。一方的に十字架の上でふさわしくないものをお許しくださったことを感謝します。どうぞあなたを喜びつつ、人々に仕えつつ、ともにこの使命を御国に変えるその時まで歩ましてください。ここにいらっしゃるすべての方が一緒に永遠の神の御国に共に行けますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。